ただいまより詩編9編1節から20節を通して人間に過ぎないことを頂戴して赤井牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。月曜日から CGPTテレビという韓国のお塗り教会の日本における電波のテレビのために収録に行きました。で、火曜水曜木曜と西武池袋からちょうど一番終点の秩父の駅に行きまして、そこで、農園ファームシティというところの集会場で長老教会の集まりにご用意させていただきました。とても良い交わりでした。背後の祈りを感謝します。このキャンプのシーズンの中で、大人も子どもたちも集っているキャンプがあって、まあ、今日の中で、良い交わりが持たれておりまして、私たちの教会のキャンプは、まあ、子どもたちのキャンプを中心に進めておりますので、子どもたちは大いに恵まれていると思いますが、奉仕された方々も今日たくさんそっちの方へ行っていらっしゃるので、まあ、本当にご苦労様だと思います。生活がちょっと少ないのはそういう関係があるということです。先週は第8編、今日は9編といういつもの聖書の箇所から離れて夏バージョンという感じでこの2回を私は選んでおります。箇所を選んでおります。聖書の歴史をどのように見るかということが今日の大きなテーマです。すぐ前に参院選が行われて、日本のまあ戦後レジウムの大きな変換だと言われておりますけれども、まさに日本の戦後の歴史の中で、政治の歴史の中で一つの大きな流れが変わったように思います。それがどこまで根付くのかというのは、まあ、国民次第だと思うのですけれども、今日は、まあ、そうした中で歴史を支配しておられる神様の目で私たちが自分の置かれている時代だとか歴史を見通すということを味わってみたいと思っております。と申しますのは、第8編は神様が自然界を通して人間がいかに小さいものであるかということを教えているということを見てまいりました。3節、8編の3節、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。これが8編のテーマでありました。月や星、また宇宙の偉大さに比べて、自然界の偉大さに比べて、人間は何と小さいものかと、創造主の大いなる御手の技を見ながら、人間の儚さ、弱さ、脆さ、罪深さを気づかせてくれているのがこの8編でありました。この9編では自然の中にではなく歴史の中で浮き沈み流れていく人間のその歴史の流れの中で、人はいかに小さいものであるかということを歌っているのであります。特に国々、国家の攻防盛衰の歴史の中で、人間の儚さ、脆弱さが見渡されます。まあ、地図で言えば、超感図的にと言いますが、星、鳥の目で上からこう大地を見渡すときに、まさに歴史をそんなふうに大きな視座で見据える。そのことがダビデの詩によって教えられるのであります。ダビデの詩の持つ雄大さが8編と9編の中にも際立って表されています。 ご存知の方もいらっしゃると思いますが、詩編はしばしばイロハ歌で歌われています。ヘブルのアルファベットがこう順番に歌われている。それがこの有名なのが119編でありますが、9節10節もそうであります。その最初に1節2節に、私は心を尽くして主に感謝します、あなたの苦しい技を余すことなく語り継げます。まず神様を賛美するんです。礼拝が賛美で始まり唱美で終わっていくように、神様を褒めたたえる歌であります。神様を喜び誇り、そして意図高き方の皆を褒め歌うというのです。心を尽くして満腔の感謝を賛美を捧げつつ、それが二十節の方へと結びへと向かいます。主よ、彼らに恐れを起こさせてください、己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。先ほども言いました、自然界の中で人とは何者なのでしょうという人を小さなものであるということを悟らせるとともに、歴史の中でただ人間に過ぎないことを、歴史上の諸国の雨沈、盛衰、浮き沈みや盛んになったり衰えたりするそのことを見極めた中で、このことに気づかせてくださいと歌い終わるのです。では今日4つのポイントで、この聖9編の順番に味わいを深めていきたいと思います。第一のポイントは3節から6節です。武人であり王であり詩人であったダビデが、ここに自分の人生を振り返って神様を御業を称えています。ダビデが国を統一し、周りの国々を平定し、そしてもうこれで大丈夫だという時に歌われたのです。私の敵は退く時つまずき、あなたの前でついえ去ります。あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てて永遠の廃墟、あなたが猫気にされた町々、その記憶さえ消え失せました。草を抜きまして、地面が硬いと草がプチンと切れます。地面が柔らかいと土ごと根こそぎごそっと抜けます。神様は本当に、そのように国を徹底的に滅ぼしてしまわれる。神に背く、立てつく国を滅ぼされるというのです。これはダビデの周りで起こり倒れていった国々のことを歌っているのでありますが、はるかにそれを超えて、もっと広く人類の歴史の中で起こりまた倒れていった国々のことが思い浮かびます。遠くはバビロン帝国、聖書に出てまいります。ペルシャ帝国、そしてマケドニア、ギリシャの帝国、ローマも、中国の秦の国も、漢の大帝国も、日本では平家も源氏も、世界中の古今東西の名も知られない忘れられた国々の夢の跡が、この箇所を読むときにこの心に映ってくるのであります。先ほど賛美歌の197番を歌いました。言っていかなかったので歌詞が出ないんですが、出ますかね。197番の一節、お手元にお持ちでしょうか。こうあります。怒りて倒るる世の国々、立ちては崩るる波に似たい。怒りて倒るる世の国々、怒っては倒れていくこの世界の国々、立 立ちては崩るる、まるで海の波が押し寄せては立ち上がってバシャーとこう波が寄せては崩れていく、あのように歴史の中で起きては崩れていく、こういう繰り返しではないかと歌う歌です。このことが九編のこの箇所にあるわけです。振り返ればバビロンのネブカデネザル王もペルシャのクロス王もギリシャのアレキサンダーもローマのカエサル、シーザーもフランスのナポレオンも信長も秀吉も家康も歴史の主役のように見えながら風の前のもみ殻のように消え去っていきました。武田信玄も上杉謙信もしかりであります。平家物語におごれる者久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、高き人もついには滅びぬ人へに、風の前の塵に同じ。ただ春の夜の夢のごとし。まさにこのダビデの詩編は起こり、また廃れていく国々は、春の夢のようだということであります。松葉翔が夏草や強者どもが夢の跡と歌ったその箇所も今ひっそりとのに、日があるのみの場所となっています。先日の参院選の中で戦後保守政治がいつも主流で、この国が何があってもそれで進んでまいりましたが、まあ理由がいかにあったとしても大きくこの流れが変わった時であったと思います。その象徴とされているのがこの岡山であり島根であったということは、皆様自身驚いていらっしゃるんじゃないでしょうか。それがどこまで、本当に歴史の中で一つの意味を持ってくるのかということについては、またそれぞれの判断や歴史の審判の中に追うところだと思うのですけれども、いろんな意味で私たちはこれを見守っていきたいと思います。何が問題であったのか、何を問題とすべきなのか、今後何が問われていくのかということでありましょうか。では7節の箇所から見てまいります。しかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。今2節を出していただいたので、197番の、1節を出していただいたので、2節を出してもらえますか。ただ、主の御国ぞ、永遠に立てる。乱れの嵐のたける中に。まさにこの197番の2節は、この7節からの歌の箇所にぴったりではありませんか。しかし主は常しえに御座につき、栄枯盛衰のこの世の習いの国々が立ったり倒れたり、こういう青吹くのような歴史の繰り返しの中で永久に変わらない王の座につくお方がおられる。これが聖書にある主なる神の王国であります。この方は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。本当の正義と公正は神によってなされるというのです。私たちはイエス・キリストによる全き正義と全き公正がもって治められる世界を待ち望んでいます。この主なる神は、虐げられた者の砦、苦しみの時の砦と、8節9節で歌われます。なんと、この国々を治めておられる主の支配は、虐げられた者を中心に動いているというのです。苦しむ者を助けるお方だというのです。主なる神により頼むものを見捨てないお方だというのです。10節。 皆を知る者はあなたにより頼みます。主はあなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。主により頼むダビデ、少年羊飼いが サムエルのこの油注ぎを受け、サウル王の王位を継承する者として油注ぎを受けますが、しかしダビデはこの国の王になって油断をして傲慢になり罪を犯します。美しい私はを、人妻の私はを自分のところに呼び寄せ、自分のために戦地で命がを的に働く武人ウリアを将軍ヨアブと図って死に至らせます。そしてまんまと私はを自分のものとしてしまうのでありますが、神の預言者、神の人ナタンによって罪を暴かれ、おいよあなたはその人ですと言って、たくさんの羊を持つ人が自分の客をもてなすのに、たくさんの自分の家畜を持ちいないで、隣の家のまるで家族のように可愛がっている人の羊を奪い取って客に出してしまう。そんな奴は許しておけない。この国で、私の国でそんな奴は生かしておけないと言ったら、おいよあなたがその人ですと言った。たくさんのそばめを打ちながら、そしてウリアの若き妻を奪い取ったダビデ、おいよあなたがその人ですと指さされ、彼は神の前に、人の前に漫座の中で崩れて罪を認め、神の前に悔い改め、許しを求めます。それはご存知のように詩篇の32編51編、その他いろいろと歌われています。ダビデはサウル王に自分の妻ミカルの父、シュートの義理の父サウルに命を狙われ、そして後半生では我が子アブシャルムによって地位を奪われ、恥をかき命を奪われて逃げ回ります。民に捨てられ、人に捨てられ、神にも捨てられたかと思う中に、主なる神には彼はすがりつきます。主だけはお見捨てにならなかった。十節、主よあなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。ダビデの生涯の体験から絞り出された証言です。私たちがどのような苦しみの中にあって、あるいは自らの罪の蒔いた種を刈り取ることによってにしろ、苦しみの中で誰が振り返れない、誰に捨てられても主だけはお見捨てにならない、このことを私たちはしっかりと受け継いでいきたいと思います。そういう弱き者、罪深き者、虐げられた者、見捨てられた者、なお捨てないというお方が治める国こそ、ただ主の国だというのです。次の13節、14節は、ここは私は切り離して味わいたいと思いました。13節、主よ私を憐れんでください。私を憎む者から、来る私の悩みを見てください。自分の罪の結果とはいえ、もはやこれまで絶対絶望の死を観念したその時、まさにその死の門で神様はそこから引き上げてくださり、助け出してくださるというのです。その死の門と対象に、14節にシオンの娘の門と歌います。シオンの娘の門、シオンの町の市民たちの集うその門、そこで人々は歓声を上げます。それはクリスチャンたちの雄たけびであるとも言えます。このことはやがて復活の 主の歌として歌われます。
喜べや讃えよやシオンの娘、主の民よ今しきます、雨つき身今しきます、平和の主喜べや讃えよやシオンの娘、主の民よ。
この14節を歌っているんでしょうか。罪の報酬である死を前に、罪許され、神のことされ、神を賛美する身と変えられた。死の門からシオンの娘の門を、まるでここにイエス・キリストの救いの歌が奏でられているのです。さて、最後の15節16節を、国々は己の作った穴に陥り、己の隠した網に我が足を捕らえる。これはこの悪しき国々が、剣棒十策をもって敵を滅ぼそうとします。己の作った穴に陥り、己の隠した網に我が足を捕らえるというのは、自ら作った罠、策に自分が溺れているということです。人を呪わば穴二つということがありますけれども、まさに自縄自縛、飛んで火にいる夏の虫、まさに敵を滅ぼすために仕掛けた罠、細工は流流とばかり賢そうに偉そうに穴を掘って罠を仕掛けて、自分がそこに引っかかって落ち込んでしまう、自滅するという皮肉さの裏に、黙々と義を行って裁いておられるお方の目が光っている。16節、主はご自身を知らせ裁きを行われた。悪者は斧が手で作った罠にかかった。それ見たことかというので火が四せら。これはですね、伴奏がガーンとこう音楽が高鳴るのを火が四せらというのは沈黙を表します。読まなくていい箇所です。主はご自身を知らせ裁き行われた。悪者は己の手で作った罠にかかった。といったダダダダダーンとこう音楽が高鳴る。悪者どもは黄泉に帰っていくと追い打ちをかけます。17節、神を忘れてあらゆる国々も、神なんかない、人間が全てだ、こういう近代精神ということはですね、現代人のおごりはあらゆる国の中に蔓延しています。貧しい者は決して忘れられない、悩む者の望みはいつまでもなくならない、神を無視して、神を信じない、神を否定する国々は、黄泉の世界に落下していきます。高く築いた人類の文明も、町々も大都会も、高く築いた城郭も、高いビルも、共に崩落していく国々。9.11 っていうことは、人類の文明をまさに象徴しているんじゃないでしょうか。崩れいく姿ではないでしょうか。テロもいけませんが、テロを呼び起こすようなこの国々の格差の問題、それらの背景に貧しい者、悩む者が主なる神の大きな手で守られ覆われているということをここで歌われているんです。18節、貧しいものは決して忘れられない、悩む者の悩みはいつまでもなくならない。政治とは何か、虐げられたもの、小さいもの、苦しんでいるもの、貧しいもの、傷んでいるものを慈しむことではないか、それが 何ぞや。事務所費の本当に偽った二重や、あるいは根拠のない領収書を公表できないような多額のお金を使った。こういうことが繰り返し繰り返し行われている。それをかばい続ける任命責任者。すべて私の責任ですと言葉だけで責任は取らない。人々はもう食べていけない。もう生きていけない。老人たちが、人知れず一人暮らしの老人たちが息を引き取り、何ヶ月かして見つかっていく。生活の保護を訴えても相手にもされない人々がいらっしゃる。神様は国々を裁かれるお方であるとともに、貧しい者を決して忘れられない、悩む者の望みを打ち砕かないお方です。さて、歴史を大きく見渡しながら、しかも神様の目は一人一人の小さな者たちの目の上にも注がれているということであります。19節20節はイロハ歌の順番の中には入っていません。おそらく折り返しのコーラスのようにみんなで合唱したと思われます。主よ立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見舞いで裁かれるために。これは民数記の10章の35節の引用だと箇所が示してあります。開かれる方は、お開きになれる方は民数記の10章の35節をそれぞれの聖書で開いてみてください。モーセがアラノを旅して、そして宗徒のミレアン人の宗徒に、私たちを見捨てないでくださいと、一緒に行ってくださいと願うのです。そして契約の石の板を入れた箱がこの運ばれてまいります。昼は主の雲が導き、それが夜は火の柱となって導いていきます。その出発するときにモーセはこのように歌いました。35節。契約の箱が出発するときにはモーセはこう言っていた。主よ立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見舞いから逃げ去りますように。エジプトは散らされ、彼らを憎んだ者はあの紅海の海の藻屑となって飲み込まれていったのです。この歌が、モーセの歌がダビデによって今この9章9編の19節に歌われています。主よ立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、私たちはいつしかどこかで創造主なる神を忘れ、あるいは人類の歴史を導いておられるお方にどこかでつまずいて、神なんかないと思い勝ち誇っていないでしょうか。そしてこの歴史が背後でこれを導いておられるお方によって導かれていることを見失っていないでしょうか。最後に国々が見舞いで裁かれるのです。すべてのものが膝をかがめてこのお方に王冠を捧げるのです。ですから20節、主よ彼らに恐れを起こさせてください。己がただ人間に過ぎないこと、国々に思い知らせてください。今安倍首相はどういう心境でしょうか。野党の方々はどういう心境でしょうか。そして主権を与えられているという国民の私たちはどんな心境でしょうか。共に私たちは己がただ人間に過ぎないことを思い起こすべきではないでしょうか。 そして韓国が、北朝鮮が、中国が、アジアの近隣諸国が、そしてアメリカやヨーロッパの国々がそのことを思い知る時が必要ではないでしょうか。イランがアフガンがそうでなければなりません。イソップはその童話の中で、胃の中の蛙のように己をわきまえないで、そしてどこまでもお腹を膨らまして、次にはパンと弾けるカエルの愚かさを語っています。私たち人間こそ主なる神を無視し、このお方を知らないで勝ち誇っては裸の王様となっているのではないでしょうか。スフィンクスは問いを発して、そして問いに答えられないと食べてしまうと言いました。その問いとは、あるがごとく見えて実はなきに等しきものは人なり、なきがごとくに見えて実は最も確実なる実在者は神なり、いるように見えていないのは人間で、かげろうのように消えていく儚いものだ、ないように見えて実は最も確かな実在者は神のみであられる。私たちはこの支援の記者が語るように、己がただ人間に過ぎないことをわきまえて、人間は人間であり、どこまでも人間であり、罪深く虚しく汚れてはいるけど、しかし主なる神が、永遠におられるお方が正しく裁きたもうと同時に、憐れんで十字架の上に神の御子イエスの御救いを成し遂げて、私たちの罪を許し、神の国に迎えてくださ、永遠に神と住まうものとしてくださる、そのことを深く覚えたいと思うのです。己がただ人間に過ぎないこと、お祈りしましょう。神様、流れゆく歴史の背後に神様の摂理の導きの御手が隠されていること、神様は清く正しく大いなる王の王、主の主でいましたものとともに、小さなもの、苦しむもの、悩むもの、ご自身にお尋ね求め、より頼むもの、恥ずかしめられないお方であることお示しくださいました。決してお見捨てにならないと言われました。どうかこのような一人一人を大事にするものであり、またお互いであり、そのような人々に慈しみの目を注ぐ政治家たちが、どうか人々に仕える政治を行うことができますよ。この国と世界の指導者たちを憐れんでください。また私どもが正しく神様の目で時代を聴観し、持つべき怒りを持ち続け、聖なる神の怒りの中で正しい審判をすることができますように。いたずらにマスコミの報道で踊らされることなく、歴史の審判者である主の目で、どうか正しく物事を見抜いていくことができますよ。導いてください。私どもの国がかつて近隣諸国に世界になした大いなる罪と災いを、私どもは再び繰り返すことがありませんよ。真の平和を築く国となることができますように、若い人たちに語り部が語り継ぐことができますよ。どうぞ戦争の悲惨を語り継ぐことができますよ。どうぞこの敗戦の時を迎えるこの時期に、私どもの思いを 本当にあなたの身思いの中で導いてくださいますよ。自らの損か得か、小さな日常の生活だけで埋没して、神様の目線を失うことがありませんよ。顧みてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。